特集未来に承継する技術と思い。皆さんは事業承継という言葉を知っていますか？事業承継とは会社や事業を後継者に引き継ぐことです。今回の特集では、家族一丸となって和歌山の地場産業であるたわしの製造に励む北山さん家族の話を伺いました。先代の技術や思いを後世に受け継いでいく中には、どんな物語があるのでしょうか。先代から受け継ぎ54年紀の川市岸川町の住宅街にあるたわし製造工場、作業を行うのは父から教えを受け継ぎ、たわし作りを続けて54年になる北山正嗣さん71歳です。正嗣さんの父は兄弟3人で大手たわしメーカーの製造を請け負う工場を経営していました。昼夜問わず技術の向上に励んでいましたが、40歳の時に体調を崩してしまいます。当時正嗣さんは17歳で大阪に居住し、学生生活を送っていましたが、実家に戻り父が経営する工場を受け継ぐことを決意します。父から技術を学びながらたわしの製造を開始。ひたむきに技術を磨き、工場の経営も軌道に乗ってきた矢先、昭和48年のオイルショックの煽りを受け、景気が一変します。正嗣さんの工場も大打撃を受けてしまい、客先であったメーカーの需要規模が縮小し、受注量が大幅に減少したことで、共に製造を行っていた内職や職人の数も減少していきました。そのような苦しい状況でも、正嗣さんはいかに高品質のたわしを作るか、後世に技術を伝えていくにはどうしたらよいかと思い悩みながら、地場産業であるたわしの製造を守るため技術を磨き続けました。たわしが次の世代に受け継がれるように、時代に合ったものを作っていきたいという新たな夢が大きくなり始めた正嗣さん。自分のアイデアを形にしたこだわりのたわしを多くの人に使ってもらいたい、魅力を伝えていきたいという気持ちを胸に、平成25年に北山正嗣商店を法人化し、新たな一歩を歩み始めました。白たわしができるまで、白たわし、ヤシ科の樹木である白から取れる繊維が原材料、白ならではの独特の柔らかさとしなやかさで、食器や野菜、衣料品にも使用できる万能なたわしです。1. 繊維の準備。厳選された無農薬の天然素材の白を使用。均等量が断裁されるように調整しながらゴムで束ねます。 2. 断裁。束ねた繊維を断裁機にセットし、約4センチのサイズに断裁します。 3. 棒巻き。針金の間に繊維を均等に隙間なく詰め、ハンドルを回して針金を巻き、最後にしっかりと巻き込みます。白の間が詰まり棒状になります。 4. 仕上げ。棒巻きの後、繊維の長さを整えます。 U の字に折り曲げて針金を留め、細部を整えれば完成。1から4の工程の写真が掲載されています。職人の技術と経験。北山正嗣商店ではたわし作りのすべての工程を手作業で行っています。品質の高いたわしを作る上で、繊維の選別や棒巻きの作業など、長年積み重ねてきた経験に裏打ちされた高い技術力が必要です。それぞれのたわしの用途に適した繊維の硬さや太さなど的確に見極め、良いものだけを選別していきます。手間と時間はかかるが、良いものを作る上で欠かせない作業です、と正嗣さんは話します。また 棒巻きの作業では手先の感覚が大切です。中でも難しいのは針金の巻き加減。巻きすぎると針金が切れてしまい、緩ければ繊維が抜けやすくなるため、手の感覚を頼りに針金が切れる寸前まで巻きます。何度も巻いて経験を積み、手の感覚を覚えていく職人の技術が詰まっているからこそ、技術の習得が難しいと正純さんは言います。たわし作りの技術を持った職人の数は全国的に減少しており、地場産業であるたわしの制度を絶やさないためには、後継者に技術を承継していくことが必要です。先代から受け継がれた技術と思いを途絶さないように、一つ一つ丁寧にたわしを作り続けてきた正純さん、その工場には2人の娘の姿がありました。長女のひとみさんは工場で手伝いをしているうちに、父の後継ぎがないことを考えるようになったと振り返ります。そして高い品質のたわしを作る技術が父の代で途絶えてしまうのがもったいないと思った。面と向かって継ぐとは伝えていないけれど、いつしか父の技術を受け継ぐことを考えていたと続けます。次女のあきさんは、父が作るたわしはすごくきれいで密度が高い、こんなにも誇れるものをもっと世間に広めていきたいと工場での作業を手伝うようになりました。父が長年培ってきた高い技術と、そこから生み出される高品質なたわしに魅了され、姉妹二人で協力し事業を承継することを決意しました。現在たわし職人の道を歩んでいるひとみさんは、製造工程の一部を任され、正純さんから技術を受け継ぐため日々鍛錬を重ねています。実際に作ってみて難しさを痛感するからこそ父の偉大さがわかると改めて正純さんの技術の高さを感じるというひとみさん。正純さんは、職人にはある程度職人向きの気質が必要、根気がある人、集中力がある人が向いている、僕の目では娘はできそうだと感じたと期待を寄せています。二人は技術を学びつつ時代に合わせた挑戦も始めています。私たち姉妹が実際に使用して女性目線で便利だと思うたわしを作れるのが私たちの強みと話すあきさん。たわしの魅力を伝えるため、全国の百貨店などで精力的に対面販売を行っています。また商店には日本だけではなく海外からの問い合わせも増えてきています。 SNS の活用やホームページをしっかり作ることでたわしの魅力が広がっている、僕にはできないが娘がしてくれるので助かると正純さん。あきさんはインターネットを活用して情報を発信し、こだわりのたわしの魅力を多くの人に広く伝えています。技術と思いを未来へ。自分が引退した後も僕の技術を承継し、姉妹一緒に頑張って良いものを作っていってほしい。そのために技術を伝授していく、時代の変化に挑みながら将来的には二人が伝統を絶やさないようにやっていってもらいたいと娘二人に思いを託す正純さん。先代から受け継いできた技術と思いを後世に伝えていくため、家族一丸となり親から子、未来へ技術と思いをつなげていきます。写真が7枚掲載されています。1枚目は左から次女のあきさん、正純さん、長女のひとみさん。2枚目は水に浸すと柔らかくなる繊維を使用した白い部分は 肘や膝に。程よい弾力がある朱蝋を使用した茶色い部分はかかとなどに2種類の繊維の違いを生かした使い分けができるボディータワシ。3枚目は工場にはインテリアとして約40センチの巨大なタワシが飾られています。4枚目は毎日ブラッシングにぴったりのペット用タワシ。愛用者からは使用すると気持ちよさそうに眠ってしまいます、毛並みがツヤツヤにと大反響だそうです。5枚目はこの棒巻きの作業が一番難しいと話すひとみさん、まさつむさんに見守られながら一巻き一巻き丁寧に進めていきます。6枚目7枚目は手にしてくれた人の生活に寄り添い長く使ってもらえるようにと全ての制動工程に思いを込めます。親子3人で作業している写真が掲載されています。事業承継引き継ぎを支援します。人口減少や後継者不足などで事業の廃業を選択せざるを得ないケースが少なくありません。事業承継は親から子、代表から従業員などさまざまなパターンがあります。和歌山県事業承継引き継ぎ支援センターでは後継者がいない、誰かに引き継いでもらいたい、引き継ぎたいがどのような手続きが必要かなど幅広い相談を受け付けています。気軽に相談ください。問い合わせは和歌山県事業承継引き継ぎ支援センター、電話 073-499-5221 です。